今日のメッセージのタイトルは、愛で始まり、愛の中を生き、愛で終わる、です。かつて日本で、若者たちという歌がヒットしました。君の歩く道は果てしなく遠い。でも、なぜ歯を食いしばり君は行くのか、そんなにしてまでという歌で、ご存知の方も多いかと思います。その歌は、君の道、すなわち、あなたの道、私の道について歌っています。人道支援という言葉があります。人の道に乗っ取った支援ということです。私たちには人として歩く道があるようです。私たち日本人はこの道という言葉が大好きです。柔道、華道、剣道、茶道、果ては極道というものまであります。そうです。これらの言葉はそこには歩むべき道があるということを言い表しています。山本周五郎という作家は、人の人生は曲がり角だらけだと言いました。彼は、その道はまっすぐであったと思った途端に、すぐに曲がり角にぶつかってしまうのだと、言いたかったのでしょうか。この道はいつも上り坂ばかりで、上り切ればしばしの下り坂を経て、さらにその向こうに別の上り坂があると思っている方もいらっしゃるかもしれません。私たちがこの道をどのように見ているかということは、私たちの今日の生き方に影響を与え、明日の受け止め方が変わってきます。そしてその日々の連続を私たちは私の人生と呼ぶのです。今日はこれらのことを心に留めつつ、三つのことをお話したいと願っています。まず最初に、道の始まりには愛があるということです。年末になりますと、ギフトカタログなるものが家に送られてきます。そこにはサーモンがあり、ハムがあり、またフルーツがあり、私たちは送り先の方を心に思い浮かべながら贈り物を選びます。私たちはこれらの贈り物をカタログの中から選びますが、誰一人として我が子をカタログの中から選んだ親はなく、誰一人として我が親をカタログの中から選んで生まれてきた子はいません。人生で一番互いに影響し合う者たちを、私たちは自分で選ぶことなく、この地に生まれてきました。そうです。私たちの始まりに、私たちの意志とか力は何も関与していないのです。このように自分の力の及ばないことを私たちはしばしばご縁がありましてと言いますが、この縁という言葉を広辞苑で調べてみますと、人と人、または人と物事を結びつける不思議な力と書かれていました。私たちクリスチャンはこの不思議な力を神の摂理と呼びます。 ヨハネ15章16節から17節にはこんなイエス様の言葉が記されています。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた、それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは、何でも父が与えてくださるためである。これらのことを命じるのは、あなた方が互いに愛し合うためである。ここには驚くべきことに、あなたは選ばれたのだと書かれています。誰が私たちを選んだのか。神が私たちを選ばれ、この肉体に命の息を吹き込み、私たちの人生は始まりました。その始まりは、神が意志を持って決めたものです。主にある皆さん、私たちは望まれて生まれてきたのです。悲しいかな。時にあなたは望まれて生まれてきたのではないというような心ない言葉を聞くことがあります。もし親からそのような言葉を投げかけられたとしたら、私たちの心は鋭利な刃物で切りつけられたような深い傷を負うことになるでしょう。人の心は時にそのような言葉を我が子に語ってしまうほどに病んでおり、また傷んでいます。しかし、人が何と言おうと、私たちは神が望まれたゆえに、この世界に生まれました。神様は私たちを選び、私たちを立てたとイエス・キリストは言われます。そしてそのことにより私たちが生きる場所で、このキリストのために身を結ぶことを主イエスは私たち一人一人に望まれています。そのことのためにキリストの名によって父なる神に求めるのであるならば、何でも神は私たちに与えてくださるというのです。そして、最後にキリストは言います。これらのことを命じるのは、あなた方が互いに愛し合うためである。この世界に自分で自分の人生を選んで生まれてきた者はいません。一人もいません。そのような意味で私たちは皆神の前に等しいものです。すべての人の始まりは神の愛とともに始まりました。そしてその私たちの人生が神の前に目指すべきところは、私たちが互いに愛し合うことなのです。二つ目のことです。それは、道の途中には愛があるということです。このようにして始まりました私たちの日々の歩みにはいろいろなことが起こります。その道中には喜びや楽しみもあれば、時にその道のりは私たちの手に負えない時もあり、悲しみや痛みを経験することがあります。ゆえに先に挙げた若者たちという歌は、なぜ君は歯を食いしばりその道を行くのかと歌うのです。山本周五郎は、その道は曲がり角だらけだと書いているのです。 聖書は、そのような私たちの道のりについて何と言っているのでしょうか。聖書は、あなたの道のりには愛があると私たちに語りかけます。たった今お話したように私たちの道の始めは愛であり、その道すがらにも神の愛があるのです。しかし、そうとは言いながら、時によくしていなかった悲しみや仕打ち、失敗が私たちに降りかかってくることを私たちは知っています。これらのことが起きてくるときに、私たちは神の愛というものを見失ってしまうことがあります。これは私たちの普通の姿です。しかし、ここに不思議なことを言っている人間がいます。先週も取り上げましたが、詩編の記者は私たちに語りかけるのです。詩編119編71節から72節。苦しみにあったことは私には良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。あなたの口の掟は私のためには幾千の金銀貨幣にも勝るものです。この作者は苦しみにあったことは私に良いことだというのです。そしてそのことはいかなる金銀財貨よりも勝るというのです。なぜですか？なぜなら、それによって私たちは神の掟を学ぶことができるからだというのです。神の掟。神の掟とは何でしょうか？ここに1から10まで並べられたトランプがあります。この10枚のトランプをシャッフルして、その数字を見ないで1枚ずつ取り出していきます。1回目に1が出る確率は10分の1です。その1が出ましたら、その1のカードを戻して、またシャッフルして、その10枚の中から引き出したカードが1に続く2となる確率は、すなわち1と2が連続して引かれるという確率は100分の1となります。1、2と続いても3枚目が4ならまた最初からやり直します。この方法で1から10までのトランプがすべて順序通りに並ぶ確率は100億分の1となります。100億分の1というのはどれぐらいの時間がかかるかと言いますと、1秒に1回の割合で1枚のトランプを取り出していくときに、1から10までが順番通りに出るためには、実に317年かかることになります。このように、ほとんど起きえないこと、すなわち、このトランプが1、2、3と順序通りに続いて出てくることを私たちは、偶然と呼びます。言うまでもない。偶然とは、トランプを引く人間の意志とか、ましてや情熱などということとは、全く関係のないことです。私たちは日々、いろいろな出来事に直面します。時にその一つ一つの出来事は、トランプのカードのように思われます。 引いたカードが辛いものであるならば、私たちはそのカードを握りしめて悩み苦しみます。そして必死になってその問題を解決しようとします。しかしさらにそうしているうちに次のカードを引かなければならなくなります。そしてそのカードもまた別の新たな問題であることがあります。こうなってきますと、私たちは、俺はついていないと思い、反対に3回続けて望んでいることが起これば、俺はついていると言うようになります。もし、私たちが人生をそのように捉えるならば、私たちの人生とはすなわち、博打のようなものです。それは、ギャンブルです。しかし、もし誰かが、このトランプの数字を見ながら、1から10を並べるのであるならば、言うまでもなく317年もかからず、10秒あれば、こと足ります。そこには、そのトランプを見つめる者の知性と意志があるからです。聖書は、私たちの人生の道のりには、この一つ一つのトランプの数字を並べることができる眼差しが注がれていると言います。そしてその眼差しとは、神の眼差しであり、神様は私たちに対するそのご愛ゆえに、私たち一人一人にとって、最も良い時に最も良い方法でこのカードを並べてくださると、神に信頼して生きることを私たちに語りかけます。先に、苦しみにあったことは自分には良かった。なぜならそれによって私は神の掟を知ることができたからだと読みました。すなわち、この詩編の記者は、自分が避けて通りたいと思われる苦しみを通して、そこに神の掟を見ることができたから、私の苦しみは良かったというのです。神の掟とは何か？神の掟とは、神の御心です。それは私たちが天でしか見ることができなかった人生の諸々の出来事を神が線として結び合わせてくださるということなのです。そこには私たちの人生と共に寄り添い歩いてくださる神様の意志と神様の愛があるのです。私たちは時々、息を飲むような美しい手縫いの刺繍を見ることがあります。その制作者の技術に感動します。ただしその作品も裏地を見れば、いろいろな糸がぐちゃぐちゃになっているだけで、とても人に見せられるものではありません。その模様すら何を表しているのかもわからないのです。この裏地を額に入れている人はいません。すべてが全く統一もない、点でバラバラの糸くずに私たちには見えるからです。でも、それをひっくり返してみるならば、そこには素晴らしい作品があるのです。裏を見ていたときには、なんでこんなときにこんな暗い悲しい色がと思われる糸も 確かにあるのですが、実はその意図が作品全体には不可欠な色であったということ、私たちは知ります。それが神の掟。神の御心を知るということなのです。私たちの人生の旅路にはいろいろなことが起こります。しかしそこにも神の愛が注がれているということ、そのことを見逃さないように、見過ごすことのないように、私たちはこの道を歩んでいこうではありませんか。最後のことをお話します。それは、道の終わりには愛があるということです。聖書に記されているヨシアという人は人生の晩年に言いました。世の人の皆行く道に行く。言うまでもない彼が言っている世の人が皆行く道とは死ぬということです。この死の確率は 100% です。絶対に避けられないことですから、今も昔も私たちの脳裏には、この死がいつもちらついています。ヘルマン・ヘッセはかつてこう言いました。馬で行くことも、車で行くことも、二人で行くことも、三人で行くこともできる。だが、最後の一歩は、自分一人で歩かなければならない。多くの人は死を恐れます。なぜなら、死を迎えるということは、明日がなくなるからです。明日の自分の所在がわからないくなるように思うからです。そしてそこには愛する者たちとの別れがあると思うからです。しかし、聖書は言います。死とは通過点に過ぎないと。皆さん、私たちの人生の終わりをマラソンで例えますのなら、そのゴール、すなわちあのテープを切るとき、その先に何があるのかわからないというなら、そのテープを越えてゴールすることをきっとためらうことでしょう。それを超えることに恐怖すら覚えることでしょう。わからないから、怖いから、そのことについてはあまり考えたくない、その日を先送りにしたいと私たちは願いますでしょう。夜遅くなって、誰もいない家に一人で帰る寂しさを私たちは知っています。でも夜どんなに遅くなっても、私たちを待っていてくれる人がいる喜びも、私たちは知っているのです。聖書は、私たちのテープの先には、今よりさらに勝った世界があると言います。そのテープを切ったときに、その先で両手を広げ、私たちの歩んできた道をねぎらい、抱き止めてくださるお方がいるというのです。そのお方は先に言いましたように、私たちを選び、私たちに命を与え、この地に送り出してくださったお方です。そう考えますのなら、 私たちの死とは、実に私たちがかつていたところに帰るというようなことです。私たちにはその帰宅を待っていてくださるお方がいるのです。ルカの9章51節を見ますと、イエスはエルサレムへ行こうと決意してその方へ顔を向けられたということが書かれています。この時にイエス様はエルサレムに行くということを決意したというのです。この言葉は私たちには不思議に思われます。なぜなら私たちはこのような言い方をしないからです。私はロサンゼルスに行くことを決意したとか、私は東京に行こうと決意したと、普通私たちは言いません。しかしイエス様はエルサレムに行く決意をされた。それはエルサレムで自分の身に降りかかることを受け止めるという決意でした。その決意とは何なのか？エルサレムで町の有力者になろうという決意なのか？軍隊を借り出して革命を起こそうという決意だったのか？いえ、イエス様が決意されたことは、自らがあの十字架にかかるという決意でした。イエス様は死ぬということをよく理解していました。死がどれだけ人を悩まし、悲しませるかということ。死は人を失意のどん底に落とし得るものであるということをイエス様はよく理解しておられました。あの親友ラザロの死を前に、なすすべもなくただ涙を流して悲しむ愛する者たちの姿を見て、イエス様は自らも涙を流されたと聖書は記録しています。時に愛は愛する者が受けねばならない悲しみを回避しようと自らを差し出します。イエス様の流された涙は、到底人間には勝ち目のない死という宿命を嘆き悲しむ者たちに向けられた涙でした。イエス様がエルサレムに強い決意を持って顔を向けたとき、そのお心にはこの人の悲しみの根源、死から彼らを守りたいという強い決意があったのです。それゆえにイエス様は自分がお宝になる十字架を直視し、そこから目を離さなかったのです。なぜ？聖書は、イエス様が十字架にかかり、その後に蘇ったことを記録しています。死に勝利した人類の初音として、イエス様は私たちの先陣を切り、死の先にある世界への扉を私たちのために開いてくださったのです。このことの根底にあるイエス・キリストの思いは私たちに対する愛なのです。先週私は いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという第一テサロニケの聖書の言葉をお話ししました。もしかしたらこの言葉は皆さんの耳にとても非常識な言葉として聞こえたかもしれません。なぜならこの言葉は私たちのリアリティにそぐわない、あまりにも現実離れした言葉に思われるからです。誰がいつも喜び絶えず祈り、すべてのことに感謝などできましょうか。しかし、覚えてください。この言葉には、これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることであるという言葉が続くのです。今日お話ししてきましたように、私たちの初めに愛を持って関わり、私たちの人生の旅路にも愛を注いでくださり、私たちの最後にも愛を持って私たちの帰りを待っていてくださるイエス・キリストが私たちの心におられるのなら、驚くべきことに、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝するというような、到底私たちには不可能に思われることも可能となるのです。キリストイエスが人知を超えたお方であるのなら、そのキリストイエスにあることも私たちの想像を超えたことなのです。主にある皆さん、皆さんは自分の人生をどのように見ていますか？私たちの人生とは偶然の産物であり、すべては運次第なのでしょうか。偶然にも運にも目的などないのですから、そこから導かれる私たちの日々は、願かけて生きる、そんな毎日となることでしょう。さらにそのゴールが何が待ち受けているのかもわからない恐ろしい闇であるのなら、私たちはその恐れをごまかして今を生きることになりますでしょう。その最後を考えまいと、世の一時的な虚しいことに私たちの目は注がれていくことでしょう。ある映画監督がこう言ったそうです。人生のバッターボックスに立ったら、見送りの三振だけはするな。サンディエゴパドレスのゲームを見ている私の姿を見て、家族は笑っています。スクリーンに向かって私が大きな声を上げているからです。どんな時に私は声を上げるのでしょうか。なんでそこで見送るのか。どうせアウトになるのなら、思いっきり振って、三振しようよ。バッターとして、一番悔しいのは、 空振り三振をすることではなくて、見送り三振をすることだと、私は思うんです。自分で選んだのではない。神に愛され与えられたこの人生。その人生の道すがらも私たちに注がれる神の愛。そしてその人生の最後、もろ手を挙げて私たちの帰りを待っていてくださるこの神の愛。人生のバッターボックスに立っている私たちが、もしこのことを知っているのなら、主にある兄弟姉妹、見送りの三振だけはやめようではありませんか。このご愛に思い切り応えるべく打席に立ち続けようではありませんか。私たちは、ひとえに神様の恵みにより、クリスチャンとさせていただきました。その私たちは、自分がどこから来て、どこに行くのかが分かっているのです。その始めも終わりも、その真ん中も、神の愛で満ちているということを知るのなら、私たちの今の生き方はおのずと決まるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの御名を崇めます。今日も主にある兄弟姉妹と共に主の御言葉に心の目を向けさせていただけましたことを感謝いたします。この世界に誰一人として自分の人生を、自分の命を選んで生きてきた、生まれてきた者はおらず、私たちは皆その始まりにあなたの選びとご愛を受けつつ、この地に生を受けました。そのように始まりました私たちの人生の上にも、主よ、あなたは日ごとにそのご愛を注ぎ続けてくださって、あなたの御心をなそうとしてくださっているということを、今日私たちは知りました。また多くの私たちにとっては漠然とした恐れでしかない私たちの人生の最後、死についても、あなたはそこに光を照らして、そのご愛を、イエス・キリストにある十字架と復活のご愛を余すところなく注いでいてくださるということを今日確認しました。主よ、このような人生に、私たちを招いていてくださっていることを感謝いたします。一度きりの人生、どうぞ主よ、その始めと終わりと真ん中、すべてをそのご愛によって包んでいてくださるあなただけを見上げて、与えられた人生、与えられているギフトを豊かに用いさせていただいて、あなたの皆の栄光のために、そのあなたのご愛に応答することができるように、私たち一人一人をこれからも見守り、用いてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。自分が望まれて生まれてきたのではないとか、人生の目的が何らわからないとか、死が怖くて怖くて仕方がないというような方がおりましたら、しよう。どうか、その方々の心に、このあなたの御言葉が、ご愛が、今日、届きますように、 そして新しい人生をその方々が歩み出すことができますように、あなたが力強く望んでください。この時を心より感謝して、我らの救い主なる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくば、十字架と復活を通して私たちの愛を余すところなく示してくださいました我らの主イエス・キリストの恵み、私たちの命の始めに関わり、以後その最後の日まで私たちを見守り支え祝福してくださる我らの父なる神のご愛、この神のご愛を日々私たちの心に教え明らかにしてくださる聖霊様の豊かなる御働きが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんこと。アーメン。